トップアスリート永野明のリオで会いましょう。 You can do it, you can do it.
僕は午後9時になりました。こんばんは、トップアスリート長野明です。
こんばんは、アシスタントのぷんちゃんです。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はトップアスリート長野明のリオデジャネイロパラリンピックへの挑戦の道のりをお届けするとともに、ゲストトーク、夢ランキングなど障害者の明日を照らすコンテンツをお送りしております。もちろんラジオの前のあなたからの突破ストーリーもお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メールはすべて小文字で777 at comitent.jp でお待ちしております。
番組はラジオだけでなくパソコン、スマホでも見たり聞いたりできます。チューインというアプリをダウンロードしていただければ世界中どこでもこの放送が聞けちゃう優れものです。さらにユーストリームではスタジオ内の様子もご覧になれます。でございます。花粉症、
え、バレました？
花粉症、
あ、バレてない。バレないですよね。
聞いただけ。
あの、今年からです。
あ、本当？
多分まだ病院には行ってないんですけど、うん、目がかゆい、うん、鼻がムズムズしてずっとくしゃみが出そうで出ない、
うん、それ喉は
痒い。喉は朝だけ痛いです。モーニングアタックっていうんですよね。なんかさ、
そうなの？
花粉症の人は朝がきついらしくてモーニングアタックっていうらしいです。それなんか花粉からの。
普通にかっこいいな。
ねえ、モーニングアタック。
あ、なんか朝来た、あ、モーニングアタックだ。
そうそうそうそうそうそう。
うわ、それかっこいい。いや、
花粉症なだけですけどね、それね。でもひどくなったらもう
関係ないけど使おう、ね、だってそれって何、朝起きて喉がこう痛いことを言うんでしょ。
痛いとかなんかやっぱムズムズするとか。
花粉症が原因で喉が痛いことをモーニングアタックじゃなくて、喉が朝起きて痛いこと言うんじゃないの？違う。
いや、違います。あの、花粉症による朝の攻撃。
あ、それがモーニングアタック。
いろんな、はい、目に出たりとかいろんな症状があると思うんですけど、それはモーニングアタックっていうらしいですよ。え、それ正しいか分からないです。すいません。みんなが花粉症の人が言ってたので、
あ、
花粉症の人の間ではモーニングアタックって言うんだと思って。
がさ、冬って強いじゃない、はいはい、喉やられるじゃん。
やられますね。
それ来年の冬ぐらいに言いたいなと思って。
いや、
モーニングアタック
違う。いや、それ違いますね。それは違う。口開けて寝てたからじゃないですか。
バカかって話でしょそれ。あの、でもね、俺、はい、花粉症じゃないんだけど、はい、ないと思ってるんだけど、
はい、
分かんないじゃん実際。
そうですね。
だけどやっぱね、昨日一昨日から目がちょっとしょぼしょぼしてきて、
あ、
今日俺、うん、自転車乗るのに、はい、わざとサングラス出してきて、
うんうん、
それで今日サングラスかけてきたの。
あ、そういうことですね。そうそう。
でやっぱりね、サングラスしてるとちょっと違うのよ。
へー。
だからもしかしたら僕花粉症になりかかってんのかなと思って。
今年もすごいらしいですよ、
ね、
まあ、空気も汚いので多分
PM？
そうです。あの、花粉症だけじゃなくてアレルギーになりやすい方が多いんじゃないですか。ね、結構
辛いよね。
辛い人かわいそうですもん、電車の中とかで見ると。
本気のサングラスじゃないけどあるよね。
あります。
花粉症防止、
そうだ、あの、もうピタッとくっついてるやつですね。そうそう、ゴーグルみたいな、
ゴーグルみたいなね、水中メガネみたいな。
そう
とかさ、あとこう喉をこうやったりとか、
うん、
あとアイボンみたいなのとかね、目をゆすぐやつ、
うんうん、
とかやってる人いるじゃん。
いますね。
だからあれなのかなと。で、僕うちの奥さんもそうなんだよね。
早めの治療がいいらしいですよ。奥さんはどれくらいですか？もう結構長い。あの花粉症歴です。
いや、怒んないけど、なんか今回はなんか特にひどそうだったよ。昨日とかすごく目こすったりしてて赤くなってたから。
あ、かわいそう。
あ、どうなんかなと思って。だから知ってる内科の先生にこう漢方とかのこと聞いたりとかしてたから、
うん、
結構、まあでも気持ちわかんないけど辛いっちゃ辛いよね、そういうことってね。
いや、辛い。集中できないじゃないですか、他のことに。ちょっと、
ね、目がしばしばした、ね、
そうですよね。
か、みんなと、なんかあれなんでしょう。僕とかほら外走るじゃない、
はい、
でこう玄関前でこう何払ったりした方がいいんだってね。
あ、洋服を。そうです、そうです。こう、ね、はたいて上がって、そうそう、もう家に帰ったら着替える。
なんていうの、その花粉出し、うん、違うな、花粉を払う。
花粉を払ってですね。
何花粉出しって。ね、
そうい
うのした方がいいとか言うよね。
うん、 そういう対策は必要です ね、 ね、窓をあんまり開けないとか掃除をこまめにするとか、って書いてましたよ。
あ、書いてあった、
書いてありました。
だからね、結構今日自転車で来るときはマスクしてる人多いし、最近でも若い女の子結構マスクしてるよね。
そうですね、
あれ流行り、
いや、なん、メイクしたくない子とかじゃないですか、 あんまり、
あ、ズルッペ
ズルッペって言うんですね、わかんないです。でもなんかそういうことか、
あ、ね、
まあ、ただ、まあ、予防とかも多いんじゃないですか、
ね、やっぱり、
まあ、時期まだ、
あの、空気良くないしね、効果もね、効果とかね、
喉が痛くなりますもん ね、 結構、
まあ、でも気をつけてください。なんか天茶とかね、なんかいろいろお茶を飲んだりするといいとかいうの、
そうですね、
まあ、独自の予防法とかあればね、まあ、教えてくれればなと、
そうですね、
思ってます。まあ、一応花粉症じゃないよね、僕らね。
そうです、まだ何も
知
ら、
ね、
なんかただムズムズするだけなんで、
はい、
うん、
まあ、ムズムズする中元気にいきましょうか、
ね、はい、
はい、ということで元気にいきましょう。
はい、トップアスリート長野明のリオで会いましょう。この番組はレイズ株式会社の提供でお送りします。
トップアスリート長野明のリオで会いましょう。
天神大名コミテンのスタジオから生放送でお送りしております。トップアスリート長野明のリオで会いましょう。お相手はトップアスリート長野明と
ふんちゃんです。
続いてはリオまであと何キロということで、ハンドサイクリスト長野の練習活動報告と、
はい、
いうことでございますけれども、うん、ここ最近暖かかったんで、はい、結構走っていて、
うん、
また明日から寒くなるんだってね。
あ、え、
明日も雨でしょ。
あ、そう、明日雨らしいんですけど、あ、寒くなるんですね。
そうそうそう、
やだね、
雨だけならまだしもってこと、
うん、そうそうそうそうそう、
なんか寒くなるらしいです、週末にかけて。だからまあそれもどうかなとかちょっと思ったりするんだけど、
そうですよね、
まあ、でも徐々にこう夜もね走りやすくなってきて、やっぱり日がちょっと長くなってきたりして、
うん、そうですよね、
なんかもうそろそろ春だなと思いながら走ってるんだけど、最近はねちょっとこう、これねラジオでこうなんだよねっていうのはちょっと難しいんだけど
、はい、
力の入れ方がだいぶ変わってきて、今までねその引くっていう作業に頭をこう、
引く作業、
引く作業、ハンドルを引き上げるってことなんだけど、はい、引くっていうことに結構真剣に取り組んでたんだけど、
はい、
ある時ね押し込んでみたんだよね。引くんじゃなくて押し込んでみた、
後の押すことを、
そうそう、意識をね、
してみた、
うん、したら急激に加速し始めて、
すごい、
引く練習があったから、うん、押し込みを効いてんのか、
うん、
そもそも引くものは必要なかったのかが分かんないね今。
いやでも引いた分押せるんじゃないですか、あの助走をつけるみたいな感じで、
そうそう、ね、ギ
ュ
ッとね、だからそうであってほしいなと思いながら、うん、だいぶこう走り方が変わったりして。
あ、そうなんですね。
あの俺なりにね、
うんうん、
普通の人は分かんないよ、走ってるからさ、うんうん、そういうこととか、あと使う筋肉が違うから肩周りとかも、うん、実は今こうちょっと筋肉痛っていうね。
へえ、あ、新しい筋肉をまた使ってるんですね。
なんかそういうことが起こったりしているので、
うん、
なんかまあいいかなっていうか、
うん、
あったかくなるにつれてこう新しいことまた始めていって、
うんうんうん、
できればいいなとかちょっと思ってて、まあその走りとして、その先駆けとして、
はい、
まあ、今回ちょっと走り方変えてみようと。
うん、
まあ、とにかく5月ねレース出たいから、
はい、
まあ、そこでどういう結果がね出せるのかっていうこともあるんだけど、
うん、足の状態はどうです。
足はね
だいぶ、まあ、
なんかね、なんていうの、すごい違和感があるって感じ。
あ、まだちょっと違和感は、
ね、痛くはないのよ。
あ、痛くはないけど、
めちゃくちゃ痛いとかじゃなくて、あのピンポイントでここ押すと痛いみたいなのはあるけど、うんうん、なんかねこう不安定だね。
ああ、治りかけなんですね。
そうそうそう、ね、だから今この時に変なことしない方がいいなっていう気はするんだけど、
うんうんうんうん、
あとたまにジンジンするんで、
うーん、
だからちょっと調子悪いなと思ったらテーピングをしっかり巻くとか、はい、
うん、
サポーター開くとかね、なんかそういうことは一応やってますけどね、はい、
うん、
そうそう、だから今足どうですかって言われてちょっとは何のことっていうぐらいだったから多分いいんだよ。
あ、うん、あんま、そうそうそう、だって最近走れてるって言ってたんで、あ、よかったと思って、
まあ、基本的に足怪我しててもハンドバイクだからね、
うん、そうですね、
走れるっちゃ走れるんだけど、
うん、
でもね、やっぱどっかが痛いと気になるでしょ。
そうなんですよね、そうそう、
さっきの ね花粉症の話じゃないけど、なんかどっか気になるともずっと気になっちゃうんで、
うん、
あれかなと思うけど、
はい、
ですね、まあなんかそんな感じでちょいちょいちょいちょい走ってますね、
う
もうちょっと距離が伸びるとかね、もうちょっとこうなんか筋トレみたいなのがね、
はい、
あのもうちょっともうちょっとできればいいかなと思
う。
なんとなくねちょっと怖いんだよねやっぱりまだね、その踏ん張った時にこう足がグキッとかなるとかさ、
無理はねしちゃダメですねやっぱり、うん、
まあ、無理するのが仕事とはいえ無理して怪我した意味ないんで、
そうですね、
微妙なところを行きたいなというところでございますけどね。
うーん、
まあ、ちょっと関係ないけど来週、はい、はい、金曜日か、
うんうん、
来週金曜日 JA に行って講演会があるんで、
JA ってあの農協ですか？
そうそうそう、 JA で
JA さん、はい、
まあ、アスリートと障害者アスリートと企業との関係性みたいなのを、
はい、1
時間ぐらいちょっとお話ししたいなって思って。
どこのですか？
カスヤです。
カスヤ、
カスヤ郡の JA さんですね。
ちょっと距離ありますね、
うん、
ちょっとか。
大丈夫です、来なくていいです。
え、金曜日何時からですか？ちなみに
金曜日14時ぐらいかな。
あ、絶対行けないじゃないですか。
だからあの企業の
絶対
企業の社長さんたちとかが
結
構いらっしゃる。
ああ、なるほど、うん、
っていう感じのお話で、
はい、
これさ面白いんだよね。間にね代理店さんが入ってんだけど、
はい、
なんかコンペして勝ったらしいんだよね。コンペってわかる？要するに企画書を出し合って、
うんうん、
例えば A さんと B さんと長野とどの人がいいですかって言って、うん、じゃあ長野さんみたいな。
勝ったって長野さんがこう、
そうそう、勝ったコンペに勝ったっていうか、企画が通ったらしくて、僕
あと誰だったんですかね。
いや、なんか気になるけど、
ね、気になりますよね。
でもさ、気になるけど、
ね、言えないね。
なんかさ、わかんないけど、
それは、はい、
いや僕知らないのよ誰とかは、うんうんうん、だけどなんかちょっとどうかなと思って、
ね、そうね、そうですね。
でもなんかね、せっかく選んでいただいたってことであれば、
はい、
ちょっとちょっとまともな話じゃないけど、ま
あ、全力でね、
ちゃんとお話はしていきたいなと思うけど、まあ、提供する、ね、企業さんなんでやっぱその、はい、アスリートに提供する側じゃないですか、
うんうん、
だから提供される僕らは何すべきかとかね、うん、まあ、そういうお話もちょっとできたらいいかなとか思ったりしておりますので、
はい、うん、
まあ、そういう予定もあるよということで、
まあ、講演とかもしつつ練習もしつつですね。
そうでございますということで、まあ、練習が、うん、着々進んでるんでいいかなと思ってます。
そうですね、
はい、ということで、
はい、
長野とリオまでの距離11,900キロ、まあ今週は分なんで11,750キロ、150キロマイナスということで、応援よろしくお願いします。
ぶんちゃんのサトリミュージック。
はい、続いてはプンちゃんの悟りミュージックのコーナーです。
よ
っ、はい、もう最初の方にちょっと花粉症の話が出ちゃって、
あ、ごめんなさい。
あ、いや違うんです、そう、うん、私もやっとデビューしたと思って、
花粉症デビュー、もう認めたってことだね。
いや、でも、いや認めたくないんですけど、さっきからですね、あの長野さんのマイクが黄色じゃないですか、はい、これがもうすごいなんか花粉に見えて、
これが
なんか絶対それが目の前にあるとムズムズするな、なんか見るだけでムズムズする感じがして、もう私立派なもう花粉症じゃないかと思って。
立派な花粉症じゃないか、
立派な花粉症じゃないかなって。
そう、なんかもう黄色いアレルギーじゃない
の。黄色いアレルギーですかね。いやでも私のマイク今赤なんですけど、 赤もなんか割とチューリップっぽいし、まあ、チューリップになんかね、その花粉がこう来てるかわからないんですけど、なんかとりあえず感触が今いいなと思って、感触、あの青とか
ブルーとか、
うん、そういうのがちょっと今好ましいかなっていう感じです。はい、
どういうことですか？
それほどちょっとムズムズして今鼻声なんですよ。
そうだよね、
ですよね、うん、そうそうそう、鼻が詰まってて、
はいはいはい、はい、
うん、きついんですけど、まあ皆さんも気をつけてくださいということで。
そっか、鼻が詰まるから口開いちゃって、うん、モーニングアタックなのか。
いやいや、あ、いや、それもあるんですかね。
あるでしょ、言いたかったんだよね
、ま、モーニングアタックをね、
もう多分言う時ないと思うわ。
モーニングアタック、そうね、ちょっとかっこいいですよね。
可能性でしょ、
可能性として、
うん、可能性としてそういうことが起こって喉痛くなるとか、
うんうんうん、
だって家の中にそんなめちゃくちゃ花粉が舞ってるわけないからさ。
まあそうですけど、窓も開けてないですしね。でもうち田舎なんで、もう至る所に多分花粉はあるはず。
そうよね、
うん、まあ、あと空気も悪いのもあって。
空気良さそうじゃん、うん、
あ、いや、まあ、田舎はいいんですけど、まあ、全体的にも
全体的に
全体的にこうやばいじゃないですか。
そうね、
うん、でもなんかそれでもイライラとかもするんですけど、うん、なんかそのそういったイライラとか、そうなんですね、ストレスが溜まって、うん、そのストレスの解消法をちょっと長野さんにも聞きたいと思って。
俺のストレスの解消法、
はい、
ないよそれ。
あ、ストレス自体がないですか。
ストレスないと思う。あ、
いや、
あのね、瞬間的にはあるよ瞬間的にはある、
うん、ありますよね、あのパンってくる時がね。
瞬間的にはあるけど、
はい、
あのやっぱさ、毎日同じことやるって結構そのストレス解消になるわけよ。
へえ、毎日同じことをやる、
例えば毎日ハンドバイクに乗るとか、
うん、
そういうことってこう毎日のことじゃない。
はい、
それがさ、こう崩れるとストレスになるから、逆に。
ああ、なるほど、いいこと聞きました。そ
うだから、
ね、
あの、うんうん、決まったことやるってことはね、結構重要なんだよ、ストレス解消じゃなくて溜めないために。
そっか、私も何か決まったことを、
そうそうそう、
ね、まあ、やってることあるんですけど、ストレスがありすぎるとそっちに集中できなくなるんですよ。
あ、そうでしょ、
そうそうそう、あ、それがストレスか。
そうそう、
あ、そうですね、その
例えばほらイライラしてて、
そういうことですね、
その例えばこう、うん、通勤とかで本を読む人いるじゃない。
はい、
で毎回本を読んでる人っていうのは、
はい、
もうそれが自分の時間なんでしょ、
うん、そうです、そうです。
だけどこう周りがうるさかったり混んでて読めないっていうとストレスになるわけじゃない、うん、
はい、
毎回同じことやるっていうのが本当にストレスがたまらない方法で。
ああ、そうかも。
そうそうそうそう、だからいつも部屋が綺麗な人っていうのは、うん、あのストレスたまらないけど、
うん、
逆にいつも部屋が汚いってこの状態がいいっていう人はさ、部屋が汚いの別にストレスにならないわけ。
そうですよね、
そうそうそう、
そっか、
いつもと同じっていうのが保つのが大変だからストレスなのね。
うーん、
いつも同じことやるとか、これがやっぱだから言うじゃん、ルーチンって、
はい、
あれいつもと同じことやるのがいいんだよ。
そうそうそう、うん、あ、じゃあそもそも、まあ、中野さんストレスをためることがない、あんまり。
あんまりないね、
ストレスがない。そうですね、まあ、私もあんまり気づかない方なんですけど、自分のストレス
って、
ね、
飲んでんじゃないの。
いや、なんでですか。
飲んで
ないでしょ。飲んでない、鼻声なだけです、鼻声なだけで。ちょっとい
や違う、今じゃなくてこう、もうストレスたまるなら飲んじゃうんじゃないの。
あ、いや、でも飲みたくはなりますけど、でも全然楽しい場で飲みたいじゃないですか、やっぱ飲むなら、はいはい、だからどうやってストレス、私ストレスあんまり感じたことないけど、そのいろんなことが積み重なったストレスの時に、うんうん、そう、やっぱり本を読むのが私好きだったりもするんですけど、その本も頭に入ってこないほどのストレスがあるときに、はいはい、何でしょうかな、キックボクシングかなとか、なんかそうです、なんかそういうもう体を動かして、
もうモーニングアタック
違う、モーニングアタック、はい、ちょっともう、そう、
バシバシと、
そうです、もう体を動かしてやるしかないのかなとか思って、ちょっと何か始めようかなとか。
よくバーとかでさ、
はい、
あのお皿割ってもいいよとかいうバーとかあるじゃない。
え、
あとシューティングバーとか
ありますね、ね、シューティングバ
ーあるじゃない。
あ、私下手いから多分余計イライラするかもしれない。
当たんないっつってどうなんだろうね。でもなんかそういうのとか、あの物がをね、壊れるっていうのは結構そのストレス解消になるよね。
へ
え、まあ、
悲しい気持ちになりそうです。その後
もう一個ほら、泣くっていうのもあるからね。
あ、泣くのは結構、
泣くのは解放っていうから、うん、
よく女の人とか多いですよね、泣いて発散する人。
うちの奥さんはね、
はい、
ストレスじゃないけどよく泣くよテレビ見て。
あ、感情豊かなんですね。
すごいの、
ね、
すごいの。朝これ脱線しちゃうけど、朝ね、はい、例えばあの目覚ましテレビとかさ、ああい う, こう情報番組でしょ、うん、
はい、
だからこう瓦礫から子供が助けられたとか、なんかあの赤ちゃんが生まれましたとか、はい、あるじゃない話がさ、はい、よく生まれてきたねって言ってどう今泣くのみたいな。
で
もね、1年で400回ぐらい泣いてんじゃない。
そんなに。じゃあ1日1回以上泣いてる
1回以上泣いてる気がするね。
あ、それはすごい
すごいすごい。だからさ、びっくりするなと思うけど、うん、あのまあ、僕はこっちに来て、
はい、
奥さんが東京でってバラバラで暮らしてた時があって、その時はね泣いてなかったみたいな。
強かったんですね。
もう強かったというかね、そのなんていうの、そういうこの感情を豊かにできなかったみたいな。
へえ。
なんかギューってなったんじゃない？だからテレビ見てこう泣くとかいうこともなくて、
ああそこまで感情移入することもなく、
そうそう。要するにこう自分を出せなかったみたいな。
そうなんですね。
そうそう、だからこうそういう風にさ、あのストレスが溜まってくると自分を出せないっていうこともあるわけだから。
逆にね。
逆に逆に。
そうね。そうそう、泣けなくなったりとか。
そうそう、泣けなくなった
り。あ、そうなんだ。
だから結構、まあ、いろんな方法でね、
はい、
あの解決できるじゃストレス、うんうん、まあ、でもプンちゃんはね、飲んでた方がいいんじゃないの。 ね、俺の中でプッチャー飲んでる人みたいな。
あ、そうですけど、そうですけどっていうのもおかしいけど、
そうでしょみたいな、うん、
そうです ね、
あとはなんか美味しいもの食べに行ったりとかね。
まあまあそうです、もう好きなことをするのが一番のストレス解消ですよね。そうそうそう、
僕勝手なイメージだけど、女性はなんかイライラとしたらなんか、うん、お肉食べるとかいうなんかそういうのとか
あります、ね、なんかまあでもそれって結構口実ですよ。
あ、甘いものをゴリゴリ食べる
口実ですよ。
そういうのあ
るよ、頑張ったけんいいよねみたいな、
いろいろあったけどみたいな、
いろいろあったけど、で毎日毎日いろいろあって、
毎日いろいろあるけど、
うん、
あ、でもなんかそういうイメージあるな、女性のそのストレス解消
法。まあそれも一つですね、うん、あと私はもう音楽も大音量で聞くのが一番結構聞きますね。
ああ、それはいいよね、
うん、
この激しく激しいこと、例えばそのさっきのキックボクシングとか、
はい、
ああいうのとか、その大音量で音楽を聴くとかっていって、こう激しく
激しい
発散するっていう方がいいのか、はい、それともその例えばジャズとか聴いて、なんかこう
心落ち着かせる感じですね、
落ち着いたこうとこ行ってちょっと飲んだりするとか、どっちが好み？
いや、私多分今までの自分の経験上とか性格上は、怒りが生じた時はすごい激しいドラムンベースみたいなのをバーンって聞いて、大音量でダーって聞いて、その後になんかふっと冷静になって、で落ち着いたような感じの曲を聞いたりとかして、なんかなだめ、もう怒りを収める、なだめる、
あの寛大になる、ストーリーができてるの、うわーって言ってジェットコースターみたいになってて、最後ガガガって
最後もさざ波みたいな感じです。
なるほどね。
そうそう、
あ、もうそんだけパターン分かってんだったらもういいんじゃない。
そうですね。結構分かってた多分、ね、まあ、そうなるんでしょうね。
そうね、う
ん
うん、まあね、個々あるんじゃない、自分なりのそのなんていうの、発散の仕方とか、
ね、嫌なことは忘れるようになってるんですよね。そして、
あ、そうね、ちょっと本当は違うんだけど、そうね、
え、あ、そうなんですか。
あのね、嫌なことっていうのは脳から消えないんだよね。
あ、でもそうか、記憶っていうのはそうですよね、楽しいこと、
そうそう、
うん、なんか嫌なことの方がこう、
そうそう、あの、ね、
思い出したりします、ね、
痛い記憶っていうのが一番残るのね。
痛い記憶、
脳みそが
痛い、うんうんうん、
例えばあの、まあ、頭が痛い、
はい、
これを1番、お腹が痛いを2番とするとかっていう覚え方をすると、はい、あの1とか2は覚えられないんだけど、頭が痛いは1だったっていう覚え方になっちゃうんだよね、人間って。
どういうことですか、
その紐付けとして。
なんか難しい、それは。
だから例えば空港とか行くと、うん、あの時間とか番号書いてあるじゃない、
はい、
あの1ゲートとか2ゲートとか、うん、
はい、
そうすると1パッて見た瞬間に頭痛くなったりする人とかいますよ、そういう変な覚え方してると。
あ、そういう覚え方をする人もいるってことですか、なんか勝手に脳が。シナプス
ちょっと違うけど、でもなんかそういう風に変に紐付けちゃうと、
紐付けですね、
1ってお腹が痛くなったんだよねとか、
なんかちょっとトラウマみたいな感じってことですよね。
そうそうそう、それ一生その記憶から抜けられないっていう、
あ、確かに
仕組みがあるみたいね。
まあ数字ではないですけど、そういうのありますよね、これを見たらなんか、
そうそう、なんか思い出しちゃうとか、
ね、思い出しちゃう、だから黄色のものを見るとムズムズするとか、
だから、ね、あのさっきの話で言うと、あの、はい、なんていうの、その1とか2とか頭が痛いとかって、そういうの結構その微妙な覚え方してるとやばいわけよ、うん、
ああ、それはちょっと怖いですね、1とかいっぱい出てくるじゃないですか。
そうそうそう、やばいよね。
そのために頭痛いよとかなったら、
ね、これはまずいな、
大変、うん、
で、あの脳みそはね、嫌なこと覚えてるけど、
はい、
嫌なことの規模をちっちゃくすることはできるのよ。
へえ、なるほど。
そうそう、だからあの時痛かったなってあるじゃない。
はい、
それはさ、その時はすごく痛かったけど、
そうですね、
時間経つとさ、うんうん、まあ、そういうこともあったよ、痛かったんだよっていうことじゃない、うん、だからね、規模をちっちゃくすることはできるけど、忘れることはできないっていう、
うん、小さくしよう、
そう、だからどんどんどんどんちっちゃくすれば、うん、もう本当自分で気にならないぐらいちっちゃくなるっていうことね。
そうですね、乗り越えたってことですよね。それはね、
それでこう脳の中心から外に、うん、避けていくっていうのを勝手に脳がやってくれるらしいから、
うんうん、確かに今までのこともそうですよね、そういうなんか嫌だなと思う記憶とかも。
だから結構嫌なことあっても忘れるじゃん。
うん、そうですね、で小さくなっていってるってことですよね。
そうです、そうです、だからね、あんまり気にしないのが一番いいんじゃない、うん、
ストレス、ありがとうございます、
ね、
解決しました、
解決しました、
お悩み相談みたいな、
そうか、相談室のコーナーだったっ
け、相談室のコーナーだった
っけ。違うでしょ、
まあね、はい、曲のコーナーなんで
悟るんでしょ、
悟れないけど私は、あ、それ最近気になってるそのアーティストの人がいて、
はい、
なんか神奈川に住んでる なんかもともとスケートしてた人たち、
うん、フィギュアとか、
ああ、スケーターか、スケーター、
スケーター、
はい、うん、スケートボード、スケートボード、はいはい、うん、してる、なんか、何人組だろう、6人組、5人組か、5人組の男の人たちがいて、まあ、私より若かったりもするんですけど、でその人たちがめっちゃかっこいいんですよ、とりあえず。
とりあえずかっこいい。
とりあえずかっこいいんで、うん、ちょっと聞いてほしいなと思って、はい。
なるほど。
じゃあ聞いてください、サチモスで、ステイチューンです。